こんにちは。今日のゲストは手話サークルクスノキのメンバーで、また小中学生に手話の面白さを伝えるボランティアをしていらっしゃる桑原信子さんと中西明子さんのお二人です。ではお呼びしてみましょう。桑原さん、中西さん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お二人の息もぴったりに合ってましたね。桑原さんにお話を伺いたいと思いますけれども、はい、桑原さんは手話サークルクスノキの創立からのメンバーとお聞きしましたが、はい、このサークルができて何年ぐらいなんでしょうか。はい、
今年でちょうど20年目に入りました。
そうですか。この手話の活動はいつもどこでされてるんでしょうか。
毎週金曜日には手話の技術の研鑽ということで、はい、総合福祉センターの中 の、はい、社会福祉協議会のボランティア活動室をお借りしまして勉強をしております。
はい、あとそれ以外には。
それ以外は実は学校から依頼があったりしますと、それぞれ何人かで出前講座に出向いていくというような方法をとっておりますが、
それは調布市内の小学校や中学校に行かれるんですか。
はい、手話福祉に関わる勉強という中から手話を選んでくださるんですね。
やっぱり手話を見るのが初めてのお子さんも多いと思うんですけれども、はい、どんな反応を示しますか。
実際に私たちが伺うときには聞こえない方を1人ないし2人お願いして一緒に行っていただいて、はい、聞こえない状態っていうのをやっぱり生徒さんに見ていただくのが一番理解するのに早いんですね。ですね、はいはい、ですからコミュニケーションが取れるように、はい、やっております。でまずその聞こえないってことはどういうことかなっていう説明から入りまして、学年に合った話し方ということを考えながら、まず私たちが教えるよりも、うん、そういう生の手話を見ていただくというのが一番大事なことですね。
そうですね、はい、学習がきっかけになって、はい、その生徒さんが将来そういった福祉の道に進まれるとか。
それはあるんですよ。
そうですか。
それは、それは実際に私たちのサークルで、はい、高校にボランティアサークルっていうんでしょうかね、はい、手話を勉強したいということで、そちらに出向いて1年間勉強して、その中から3人くらい福祉の大学の方に関わるということで、それを伺った時には本当に嬉しいと思います。
嬉しいですよね、はい、この番組はラジオなんでちょっと手話をやっていただいても、ね、なかなか見えなくて残念なんですけれども、はい、ちょっと簡単に例えば、はい、ありがとうとか、はい、さようならぐらいできたらいいなと思うんですけれども、はい、説明していただけますか。どんなふうに。
はい、はい、それは中地の担当いたしますので、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは左手をまず左腕を出していただいて、はい、肘から曲げていただきます。肘
手を
喰
らすようなポーズですね。
そうですね、はい、で手のひらをまっすぐ伸ばしていただいて、はい、今度は右手をその上に乗せます、
はい、手の甲が上天井を向いてますね。
手の甲 が、はい、手の甲が上に向いてます、ね、はい、そしてそこに直角に下ろします、はい、そして上に上げていただきますと、はい、ありがとうという手話になります。これはお相撲さんが勝った方が、はい、手刀を切ります。心って書いているんですが、
は
い、
その あれちょんちょんちょんってのは心なんですか。
そうなんです。お相撲のテレビ今度ご覧になってください、はい、丁寧なお相撲さんは、はい、心って書いているのが本当に見えます。
ああそうですか、は
い、でそこから作られた手話で、はい、直角に右手を上に上げると、はい、ありがとうという手話ですね。
これがありがとうですか、
はい、でその時にやはり心を込めてちょっと頭が下がるような気持ちだと、はい、なおいいかなと思います。
わ、は
い、
かりました、はい、復習してみましょう、はい、ありがとうの手話は、はい、左手を、肘鉄を食らわすように、はい、そして手の甲を上にして、はい、右手をそれに直角垂直ですね。
そうですね、
垂直に合わせ て、はい、それをちょっと上に上げるという。
そうですね、少し上げる、
スクール上げる、
もう少しそうですね、10センチ以上上げていただ
く、上に上げるとこれがありがとうですか。
そうですね、
はい、とても参考になりました、はい、さようならはどうなんですか、はい、
もう私たち同じです。手を振ってさよならですね。
さよならはとても簡単ですね、は
い、そうですね、はい、で一番大事なことは、はい、さよならでもありがとうでも、はい、口をありがとう、 さよならって口の呼吸を動かすということですね。
聞こえな口で言いながら、
はい、そうですね、
手話を使うというのが大事なんですね、
はいはい、聞こえない方は、はい、口を半分、手話を半分見ていますので、
はい、
口径だけ、口の形だけでも伝えられますので、
はいはい、やはりそういった習慣があるので、中西さんも桑原さんもとっても発音が、口の開きがとっても綺麗なんで、いや、感心いたしました
ありがとうございます、
ではそれでは中西さん、もう一つ覚えましょう。調布というのは手話ではどのように表したらいいんでしょうか、教えてください。
はい、はい、それでは右手の今度は人差し指、中指を自分の方に向けていただいて、はい、それを折ります。
チョキを折るわけですね。
チョキを折ります。
はい、それを関節から、はい、折りますね、
はい。はい。そしてそれをちょうど目と目の間のところに持ってきたように動かします。
はい。はい、
これは調べるとか検査という手話なんですが、調布の調は調べるという漢字を書きますので、はいはい、これが調です。それから符は指文字の符と言いまして、はい、右手で親指と人差し指だけ、
はい、
あと3本は折ります、はい、そしてそうですね、人差し指を下に向けて
下に突き刺すような感じですか。
そうですね、はい、そうすると自分から見るとカタカナのフに見えませんか。
なるほどね、はい、これはフですね、
はい、カタカナのフから作られました、
はい、
で合わせて調フになります。
あ、はい、分かりました、これで私たちは、ありがとうとさよならと調フが覚えましたの で、はい、
でね、
もし何かね、使える時があったらやってみましょう、
ぜひ使ってください。
はい、どうもありがとうございます。ところでまたちょっと桑原さんにお話伺いたいんですけれども、
はいはい、
20年されているということですけれども、はい、最初に手話をするようになったきっかけはどのようなことだったんでしょうか。
実はですね、
はい、
総合福祉センターが立ち上がって、そちらで障害者を対象にワープロの指導っていうことが入ったんですね、
はい、
で私その指導を担当させていただいたんですよ。
あ、ワープロの先生だったんですか、
はいはい、
最初
で、
は
い、現在も続いてるんですが、
はい、
そこにもし聴覚障害の方が見えた場合にはどうしてやるかってことを質問しましたら、通訳をつけますとおっしゃったんですね、
はい、
ところがやっぱり20年前ですから、通訳といってもそんなにまだ大勢でもなかったですしね、
はい、
できることなら時間を割くためにもやっぱり通訳を通しますと時間がかかりますので、それを避けるために自分で習った方がいいだろうということで手話も一緒に始めたんですよ。
すごいですねでもワープロを教えるだけでもね、はいはい、結構大変だと思うので、それを手話を通して、
はい、手話を使って、
はい、
聞こえない人には教えていくという方法へ。
あ、そうです、
はい。
こちらのサークルでは、
はい、
この前田作りで行われた市民歌舞伎の舞台でも、
はい、
手話通訳をされたということなんですけれども、
はいはい、
そのお話をちょっとしていただけますか。
はい、わかりました。実はですね、以前に私たちが浜優子さんのお芝居に手話通訳をつけたというところで、社会福祉協議会の方からいかがですか、手話つけてほしいという依頼が来てますが、ということでお話をいただいたもんですから、こちらから主催者側にご連絡いたしまして、じゃあお手伝いいたしましょうという方法でやらせていただくことになったんですね。手話というのは歌舞伎では本当に難しくって、義太夫なんかが入ると間延びもしますし、それからその内容がかなり難しいもんですから、事前に図書館なんかに行ってかなり本で調べるということも必要なことがあります。お稽古をしているところを何回か見せていただいて、それでやっていくという方法を取っておりますけれど。
そうなんですか、はい、でもその歌舞伎に手話がつくというのは、
はい、
どうなんですか。全国でもやっぱり珍しいんじゃないですか。
調布だけだそうです。
あ、そうですか、
はい、それは受けた時にそういうふうに言われました。
はい、
はい、
中西さんは実際にその歌舞伎の、舞台に、義太夫さんの隣に立たれて手話をされたというんですけども、はい、ご苦労があったと思うんですけれども、いかがですか。
まあ、義太夫さんのその間の取り方もあるんですけれども、その内容を現代語に直すというところ、それから歌舞伎のその雰囲気を壊さない、
なるほどね、
その雰囲気を伝えるっていうところも手話の通訳の一つだと思うんですね。言葉だけではないっていうところですね。
例えばこう、はい、人情ものだったらこう、うん、そういったこう表情をするとか、ね、恋愛ものだったらこう色っぽくとかあるんですか。
はい、手でその色っぽさも出したりとか、はい、硬さも強さも出したりとかですね、はい、そのお芝居の雰囲気を壊さないように、でもお芝居の邪魔にならないように、そうですね、はいはい、でもその内容を伝えたいっていう気持ちで、何度も下見に行って、はい、練習を重ねてというところです。
あ、そうですか、はい。今日は桑原さんと中西さんのお二人から実際の手話のやり方をほんのちょっとだけ習ったりして楽しい時間が過ごせましたけれども、最後に桑原さん、これからの夢などありましたらお話ししていただけますか。
そうですね、これはもう本当に聴覚障害者だけではなくて、それぞれの弱者、お年寄りであったり子どもさんであったり障害者であったり健常者であったり、その人たちがその地域でみんなが仲良くできるような、それはあくまでもお互いに助け合っていくというところから、やはりバリアフリーというのが一番今大事なことだと思うんですね、はい、そういうものを啓蒙していくということも私たちの役目ではないかなと思うんですね。でそれとやっぱり小学校中学校高校生の皆さんにぜひお願いしたいと思うのは、ボランティアという心を育ててほしいと思うんですね。それはどういうことかと言いますと、やっぱりボランティアに一番大事なことは優しさと思いやり、それがやっぱりこう育っていけば、やっぱり学校の中でのその争いとかそういうものもなくなりますし、家庭でのやっぱり争いもなくなるだろうと思うんですね。そういうものもぜひ育てていただきたいなと思ってるんですよ。で、学校でお話しするときには最後にそういうお話をして締めにしてるんですけれど。
そうですか、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、手話サークルクスノキのメンバーで小中学生に手話の楽しさなどをボランティアで教えていらっしゃる桑原信子さんと中西明子さんでした。